坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
当時ノートっていうマックのノートは80万コースでしたから
ね
みんなに帰りに、はい、あこんな面白いあのシェアウェイあんねんけど、あじゃあフロッピーで送るわ住所変えてって言ってあのまた同じ類で170があったので170に買い替えたりとか。当時は多い時80人の会議室満杯で後ろ地味とかどっかね大人の学園祭のノリみたいな印象でした。もう今のウェブサービスに匹敵するだけの内容が全部ありましたね。雑誌っていうよりはあの、はい、ミニコミ誌みたいな感じで割と関西色の強い記事が多かったので、あのそうですパソコンっていうよりかお絵描きが CG がやりたかったんですよ。でこれをデジタルで処理すると一儲けできないかなって当時私思ったんですよ。 Mac が買えないんですね88年当時、はいはい、高く MSX2 プラスっていうのを買ったんですね。あそうだオレンジっていうのがあったんですよ。そこって一体何に使えるのさ、それはみんなで考えましょうみたいなそんなことが書いてあるんです。あのまあ、当時の私の背景で言いますとね、あの川崎というバイクにものすごくハマったってさっき話出ましたけど、
はいはい、
そのバイクは当時から数えて20年ぐらい前のバイクなので、
はい、
あの周りのバイク仲間からはものがあのちょっと変わったやつやなお前はみたいな目で見られたんですよね、
はい、
いわゆるあのヴィンテージカーとかいう世界ですね。
であの20年
も遡ると、はいはい、レストアって言って、はい、不完全でもう新品の頃の性能は絶対もう蘇らないんですけど、
はい、
なんとか少しでも当時の性能に戻してあげるっていう楽しみですね。
いいですね。
でこれにハマってしまってたので、もうオートバイって単一機能主義ですね。あの他に何もできないですよね、
うん、そうですよね。
またがって走っていくだけの乗り物なんですけど、
シンプルですよね。
シンプルですね。だからやっぱそういう世界に完全にこうあの心身とも埋没してたので、
はい、
機械に対してはすべからくそんな目で見てたんだと思うんですよね。
そういう思い込みがあったんですね。
ありますね。
ですね。
あの一個だけちょっとマニアックな話すいません。あの
いいですよ。
その当時ハマったバイクっていうのがダブルスリーというあの、まあ、バイクなんですけどね、
はい、
でダブルワン、ダブルツー、ダブルスリーっていう3種類あったんですよ。
ほうほう。
全部同じバイクで、まあ、型番ちゃうだけなんですけど、はい、とあるところにそのこのダブルファンの間では有名なマニアックな人がいて、
ほう、
で私みたいにバイクを直したかったわけですけど、サスペンション、
はいはい、
バネですね、後ろのタイヤつけるバネですね、
はい、
これがどうしても納得いかない。で当時の設計上ミスあの問題があるから俺が新しく設計してやるって設計図まで起こしたんです。でなんとかしてこの自分の改良したサスペンションをメーカーに作ってもらって自分のバイクに装着したい、
はい、
ところがそんなん作ってくれる会社どこにもないんですね。
お
でこれの元々の製造元のカヤバというあの本物のメーカーですね、
は
車のあの車やバイクのバネの部分作ってるメーカーに直談判しに行くんですね、この人は。
すごい。
全然業界、そんな業界の人じゃないのに。
すごい。
モーターショーのやってる時に、その社長がわざわざ直々に見に来てる日に合わせて行って、みんなおる前で社長に直談判で、ちょっと社長さん、僕の設計図見てもらえませんかって言って。これこういうことなんで作ってもらえませんかって言ったら、社長もね、やっぱその心意気感じたんでしょうけどね。よし分かった作りましょう、ただし1000本単位のロットですよって1000本っていうのがねやっぱメーカーですからね。
そこがねやな、なんか思い切り、
その人がね、うん、バイクってバイネオンが2本ついてるんで、
はい、
あそうか1000本割る2で500台分作ると考えればいいわと。 で、日本国中ね、そのバイクが日本国中を流通してる台数と、
はい、
自分がそれを作って抱えて、はい、これは販売していくかな、何十年かかかるけど多分いけるやろうと踏んで、わかりました言うて、親に借金しまくって、何百万いう世界ですよ、はい。借金しまくって、これを発注したわけですよ。
はい、
はい、メーカーですからすぐ作って、ちゃんと作ってくれました。納品されました。
お
ね、さあ、これが売れないんですよ。
あ
もう全然雑誌とか広告出してもね、全然注文入ってくれない。で、もちろんそれが本業じゃないだけに、はい、そればっかりやってられないし。
そうですよね。
で、まあ、それが元が知らんけど、その人親から感動を食らって、もう家追い出されて、で別に家住んで、っていう。すごい人がいるんですよ。
それは結局その結末はどうなったんですか。
結末はですね、この人は奥さんにも見放されるんですが、ところがね、同じ町内に家構えて、別の若い奥さんもらって、
は
い、その奥さんと二人で暮らしてて、
はあ、
家が近いから、その昔の家の息子が時々遊びに来て、
は
あ、っていう関係らしいんですけどね。
雑誌話が全然バレと違うところに行きましたね。
行きますけど、まあ、雑誌で見た記事だったんですけど、
バネは結局どうなったんでしょう。
まあ、それから何十年も経ちましたから、なんとか裁けるとこまで行ったみたいですけどね。ワンセット6万ぐらいするはずなんで。
おいくらですか？ワンセット。
6万ぐらい。
6万。
ええー。
は
ぁ、ま
あ、
今のお金でやったら、3000万とか、するんちゃいます？多分。
はぁ、でもそのバイタリティはすごいですね。
ですよね。なんかそういうバイクのマニアの世界ってなんかそんなんザラにあるんですよ。そういう話が。
いやもういい話ですよ。でもそれ
いいですかね。
いい話ですよ。めちゃくちゃ。
だからすごくそのバイクの世界にマックにハマる前はそういう世界にすごくハマり込んでて、まあまあ物欲主義っていうんですかね。なんかそういうまあまあそういうものもすごくハマってましたね。
でもそのスプリングが果たして本当に良かったかどうかって多分ね、購入して使った人の感じ方とか価値観にもよると思うんですけど、それをこう思い立って設計図を起こしてって、そのバイタリティがすごいですね。
ですよね。
バイタリティのその凄まじさって、でもね、日本ってね、そういうバイタリティをね、平気で踏み潰す価値観なんですよね。せっかくそういうふうに人がすごいあのバイタリティで、あの物事に対して動き始めても、なんかお前は感動だとか、そんなもうまくいかへんとか、そんな現実を見てないのことするなとか平気で言うじゃないですか。僕このはい、
あ、どうぞ。
僕ね、この番組作ったのでね、実はね、そうやってバイタリティをで、なんか取り組んでる人に、はい、いいよそのまんま行ってよということを言いたくてね、作ったんですよ。
はい、
これ結局じゃあ完売して、
まあその方はね、完売できたんだと思います。まあでもそんな熱い人たちのね話を見て、やっぱりバイクの世界も深いななんてことは当時思ってましたね。
で、そのバイクの世界と似たような世界が
アップル
にあ
った。まあ季節して自分がね、あの仕事で見てるマックが本当はそういう世界だったということは後でだんだん気づくわけですね。
とりあえず MSX2 の話また戻るんですけど、
あ、はいはい、
MSX2 って、はい、結構あれですか、まあ今の機種から比べると劣るでしょうけど、当然、
はい、
結構当時としては使えたんですか。
はい、使えたんです。
漫画のトーンですよね、確か使おうとされたの
したんですけど、ね、で当時まだまだパソコンでイラスト描いてそれをしかも発表するなんてことは誰もやってなかったんでね。で、自分がその先駆者みたいになれたらいいなみたいな気持ちもあったんですけど、ただ一般に個人で買えるプリンターっていうのはまだなかったんです。
あ
の業務の高価なカラープリンターやったら存在しましたけど、
はいはい、
でも買いたい、保存したいじゃないですか、
はい、
でフロッピーに保存するっていうのがね、なんでか、あ、思い出した、フロッピー保存ができなかったんです。アプリケーション、当時アプリケーションとは言わないけど、なんかペイントなんとかっていうところの中にデータで埋まってしまうだけでフロッピーには入れられないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、プリントアウトもできないし、これはどうにかして絵を保存できへんかなと思ったから、あの、MSX の出力は RF 出力って言って、テレビの画面なんですね。
はい。
ですから、テレビの画面をビデオで録画したんですよ。
おー。
だから、録画しながらずっと絵を描いていくんですね。
おー。
出来上がった頃には録画で全部残ってるというね。
お
ー。そんなんやってましたね。
素晴らしいですね。
うん、
すごい工夫しはりますね、山村さんって。
まあそれしか方法がなかったからとも言えますけど。
いや、
ええ、
もう素晴らしいです。その当時のビデオって残されてるんですか。
どっか行ったんですこれ。
どっか行っちゃった。
何年も前の話ですからね。やっぱビデオテープもあちこちやってしまったんでね、探せばどっかこれって出るのかわかんないですけど、多分なんかないような気がしますね、あの頃のは。
そうですか、残念やな。
うん、
で、それ、その絵っていうのは結構あれですか、はい、いい感じに仕上がるぐらいに使えてたんですか、当時。
いい感じに下手くそでしたね。
いい感じに下手くそ。
なんですかね、左手でクレヨンで描いたような絵と思ってもらえれば。だってマウス、やっとね、オプションでマウスが出た頃なんですよ。MSX とか Windows のものでも、
はい、
Mac みたいにマウスを使おうって言って、それ用のマウスが売ってたんで、
はい、
そのマウスを使って書いてたんですけど、本当にビットマップギザギザのね、
はい、
その、なんか自由度のないマウスって書いてますから、あんまり大した絵は描けなかったですね。色も何色 ?64 色なんかそんなんでしたし。
じゃあ、まあ当時はタブレットもなかった。
タブレットは世の中にはあったでしょうけど、MSX に使うようなものはなかったですね。で、会社でエクセルやってるものですから、家でも、まあ、MSX でエクセルをやりたいと思ったんですよ。
はい、
で、開発だって自分ベーシックしか知らないですから、
はい、
ベーシックでエクセルを作れないかどうか考えて、日夜考えたんです。セル一個一個変数に当てて、で、その変数を表示する枠は、枠の描画でって考えていったんですけど、枠の描画考えてる間に半年経ってしまって、これは無理やわと。半年か。
でもすごいじゃないですか、それ。
こんなドラッグしただけで数字が下に移るような仕組み、こんなん全然できへんよと思いましたから。
あ、そうかそうか。でも、あれですよね、それって、はい、そういう経験があるからこそ、体験があるからこそ、はい、山村さんって、エクセルはね、はい、そうやって、下に数字をずらすだけですか、で、なんか計算が出たり、
はいはいはい、
ね、そういうのがすごいっていうことを掴んであるじゃないですか。
はいはいはい、
僕って分かってないですよ、そんな全然。それがすごいことなんで。
まあ、当時はね、仕事でも売り上げって、その、計算すんのが、ものすごく大変だったんでね。で、ちょっともそういう機械の助け借りたいっていうのは本当にみんなが思ってたことだったんでね。
でもあれですよね。じゃあ山村さんがもしそれうまいことやったら、日本版ビジカルクなんて。
ねえ。
できてたかもしれないですね。
今頃やっとできてたんちゃいますかね。2000年くらい。やっと完成とか。
いや、ね、そうですか。でも残念ながら、あれですね、途中でできないと思っちゃったわけですね。
まあ、対比用効果みたいなとこも考えますしね。これ、こんだけ苦労してしょぼいものしかできなかった時どうすんねんみたいな。ね、
な
ん
か、
ね、
でもすごいチャレンジャーですね、山村さんって。
そうですか。
チャレンジャーですよ。だって、そうやって、プログラム考えようって。ね、創作しようって。僕も最近ね、なんか、はい、昔のベーシックを変えてた頃の、なんか自分の気持ちが、ちょっと、なんか iPhone のあの、App Store とか見てて、
はい
なんかあれ見てるともたげてきてたんですよ
ね。
なんか、もしかして、今の、はい、僕今のパソコンっていうか、まあ Mac にしよう、Windows にしよう、結構もしかして、ややこしいんちゃうかって思い込みがどっかにあるんですよね。
はいはいはい、
ソフトウェア書くのが。お気楽にすぐ書けへんのじゃないだろうかっていうの
は。まあ、それは確かにお気楽ではないと思いますけど。
そういう思い込みがあったんですけど、最近なんか、もしかしたら書けるんかなとかで、ちょっと思い出してはいるんですけど、はい、簡単なソフトだったら。はいなんかね、ちょっと一回トライしてみたいなと思ってはいるんですけど、まあ、ちょっとその辺にね、今、時間を使う、ちょ ちょっと自分のバイタリティが、はい、出てそこまで出ていないんで、まだ、なんなんですけどね。
HTML とか変えたりしたことあります？ホームページの。
全部は変えたことないですね。
あ、でも一応成り立ちぐらいは分かります？ HTML で画像があってとか。
なんか、なんとなくしか分からないですね。あそこ、本格的に全て何が変えたのか、そういうのは分かってはいないですね。
でも、あれが分かる程度であればね、ウィジェットって、あれじゃないですか。はい。ああいうの作れますよ。
あれ HTML でしたっけ？
XML なんですけど、ものすごく平易な XML しかあれは書けないことになってるんで、多分 HTML よりもまだ、ランクの低い、書き方で書いて全然作れます。
ちなみに iPhone 用のアプリケーションって。
iPhone にはない、iPhone にもなんかウィジェットどうかっていう、この間記事見ましたけど、実際走ってる例はないと思いますけど。
あ、そうなんですか。ウィジェットと同じではないんですね、じゃあ、作り方は。
あれは、iPhone ウィジェットっていうやつですか、それおっしゃってます、
ね。いや、僕が言ってるのはもう何も考えずに今言ってます。
ああ、ごめんなさい。
何も考えずに今言ってます。
でもウィジェットにいいとこは、Mac、はい、Windows、コンバートでどっちもいけるようになるんで。
あ、OS 関係なしで。
まあ、Yahoo ウィジェットなんかそうですね。Yahoo がもう買い取ってやってますから、あれ。Mac と Windows、ね、両方存在しますし。
ああ、そうなんや。じゃあ、Java みたいな。
でも Java みたいにすごくプログラム的なことをしなくていいんで、それが楽です。HTML でここに画像で、この画像はボタンとして動くみたいな命令を書くだけでボタンになってくれるんで。
面白そうですね。
あ、そうそう。そうです。リンク貼るのと同じことですね。
ああ、いいですね、それ。
じ
ゃポンポンポンって部品を配置していけばそれなりになるっていう。
あ、もういけます、いけます。で、いいですね、音とか簡単なアニメーションとか埋めれますから。
あ、いいですね。
うん、いいですよ。
ちなみに、お絵描きソフトも簡単に描けるんですかね？
ウィジェットでですか？あ、ごめんなさい、お絵描きソフトを作るってことですか？
はい。
ちょっと大変かもしれないですね。
あ、やっぱり大変なんですか？
フィールドどう作るんやろうって、今私もよくわかんないですけど、ちょっとわかんないですね。うん、
まあまあ、ちょっとこれ、収録には入れないですけど、僕今アイデア持ってるのが、
はいはい、
iPhone の、はい、iPhone ってメール、すごい、文字打ち込んで終わりじゃないですか、今。なんか最近なんか絵文字がなんか iPhone に搭載されるかもしれないとか、そういう話がまだ出てますけど、手書きで書いたメール送れないじゃないですか。確か。送れなかったと思うんですけど。
一席そのままってことですね。
一席そのままとか、まあある程度訂正を入れて、ちょっと綺麗め作ったとか、あと自分でなんかこう色ペン使って手紙書いたみたいな。感じ
はいはいはい、
そういうのないでしょ。
そういうのね、確かにないですね、はい、
そういうのを作って100円ぐらいで、みんなに楽しんでみたいな感じで売ったら面白そうやなと、儲けたりとかそんなんは別にして、
はいはいはい、
なんか、子供らとか結構楽しんでくれるんちゃうかなって気がして。
そうですね、 iPhone のインターフェース考えるとそんな気がしますね。
特にこの間気になる気になるの、
はい、
大将さんが娘さん連れてきてた時に、
はい、あ、はいはい、
iPhone ずっと、
はい、
あ、そうか、山村さん来てなかったのかな、時は遅れてきはったんですよね。
そうなんです、お話しか聞いてないんですけど。
そうですね、娘さん来られてて、
はい、
ずっと iPhone 握りしめたまま家に帰ったんですよね、うんうん、まあ周りが大人ばっかりやったせいもあって、
はいはいはい、
まあそういうことになったと思うんですけど、
はいはいはい、
あれを見ててすごい、もうそれ操作が、
はい、
なんかこう意図してなんか操作をしてるかっていうのは別にして、特に何も考えずにああいう年齢の子らがボンボンボンボン触れるっていうのを見て、あ、こういう子らに提供するソフトウェアあってもいいかもなって思ったんですよ。iPhone の中で、
ええ、
それぐらいシンプルなアプリケーションだったらきっと大人も気楽に触れるんちゃうかろうかと思いましてね。
ええ、
僕はちょっと今アイデアに持ってるのは、はい、あれなんですよね、僕が550、パフォーマー550買った時についたソフトで、はい、お絵描きソフトで、何でしたっけね、はい、音が出たり、反抗をしたら、キットピックス。
はいはいはい。
あれすごい夢中になってやったことあるんですけど、
はいはいはい、
すごい僕、もう当時20代でしたけど、20代真ん中ぐらいだったんですけど、
は
い、年齢の自分でもすっごい楽しかったんで、23歳か4歳ぐらいだったんですけど、
はい、
キットピックスって、楽しさって、 大人でも変わらんと思うんで、
ですね、
まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃってやっても楽しいじゃないですか、
はいはいはい、
爆弾が爆発して、まあ、別に iPhone で爆弾爆発させたりとか、それは思ってないんですけど、はい、あのノリに近いものを作れないかなって、うん、
多分出るだろうなと思ってるんですけど、またちょっとそれに類するものは見ないですね。
でしょ。で、僕は思ってるのはね、メールで写真とか送ってこられたら、はい、写真に落書きして送り返すとかね。
あ、それね、近いのがあります。
もうあるんですか？
ええ、フォトの画像のボタンを押して、目的の画像になんか書いて、それ添付でそこからメールで出せるってやつが。
あ、そうなんですか。
ええ。
あ、でもそれはあれですかね、結構シンプルなんですかね。
シンプルといえばシンプルだと思いますけど、あ、まあ、ちょっとそれはごめんなさい、見ていただかないと分からないですね。
僕は考えても本当にもう余計な操作を一切しないという、本当にシンプルなものにしたいんで、
は
い、
うん、
本当に直感で指でなぞってもで、もう気楽に書くみたいな感じにしたいんで、そういうのって簡単に書けるんかなって思って、は
い、簡単じゃない、作る方が簡単じゃないと。
そういうエンジンってな、あれ別で用意されてないんでしょうね、多分。
結局グラフィックルーチンとか、グラフィックルーチンというかグラフィックのフィールドっていう場所をですね、ここの面にこういう動作させるとか、
はい、
そういうのは全部用意されてると思うんですけど、
はい、
これを呼び出した時に何がどう処理してるっていうのを全部指定していかないといけないと思うんですよ、
はあ、
この手のアプリケーション、それがもうなんていうんですかね、雲の糸とスパゲッティのように絡んでしまうんですよね。ここは何番目はこうしてたけど、ここの時イレギュラーが起きたらこう処理するとかいう、それがもう果てしなく続くんだと思うんですよ。
そうなんや。
うん、それが多分大変なんで、なかなかその生み出すフォーム苦労があるということだと思うんですけど。
はあ、プログラムってやっぱり、
しんどい
です。結構いろいろプロセス多いんですね。そうやって。そうですね、僕も今回このポッドキャストをやるにあたって初めて編集したんですけど、
はいはい、
僕もともとレコーディングとかやってたんで、久しぶりにレコーディング、そのロジック使って編集したんですけど、はい、ガレージバンド重すぎ、僕にしたら重く感じたんで、
はい、
やったんですけど、
はい、
やっぱ海の苦しみって久しぶりに味わいました、
ね、ああ、
初めは3、4日でできるって思ってたんですよ。
はいはい。
一つ作るのに。
はい。
1週間以上かかっちゃったんですね。気がついたら。
慣れてきたら、その、ルーチンワークみたいなところが出てきて、
パパパパって短くできる。できると思いますけど
ね。それは私のポッドキャストもそうですね。最初は本当に編集すごく時間かかってたんですけど。
ああ、やっぱそうですよね。っていうかまあ、こういう経験って、
はい、
まあ、どんどんどんどん積み重なっていけば良くなっていくと、うん、ね、
ですね、
うん、まあ、楽しませていただいてますなんやね、なんやねそれって感じですか
でも私の経験だけで言いますとね、オープンリールの時代を体験してるんで、
はい、
それから考えるとめちゃくちゃ楽な時代だなって気はあります
ね。僕はオープンリールの時代じゃなくてカセットテープの時代ですけど、
はい
はい、あれコンパクトカセットでしたっけ、正式名称は。あのカセットテープって、
あのね、コンパクトカセットというのは別にまたあったんですよ。
あ、そうなん
ですか。いや、違う、 L カセットかな、どっちやったっけ。L カセットっていうのが別にまたあったので、そっちをコンパクトカセットって言わなかったかなと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと今記憶が曖昧ですね、はい、
僕はカセットテープの時代、
はいはいはい、
LP の時代も思いっきりずっと長いこと経験してて、
ね、
中学生の時に初めて CD が出たのが、あ、違う、小学校5年ぐらいの時ですかね。
ああ、そうでしたか、じゃあレンタルレコードなんていうのはあんまり知らないですね。
いや、知ってますよ、僕小学校4年3年4年とかそれぐらいの時レコードが
レコードがありました
か。レコードがありまして、親が頻繁に行ってました、
はい、
親が会員になって、
で
連れて行ってもらってました僕は反対に、親が音楽大好きで、
あ、なるほどね、
はい、いいです、しょっちゅう連れてってもらって、はい、そこで小学校3年か4年の時にアイアンメイデン、はい、アイアンメイデンのジャケットを見まして
あの伝説のですか、
鉄の処女でしたっけ。 あのいかついジャケットを見てすごいショックを受けて、はい、なんやねんこのレコード怖いよって、ちょうどマイケル・ジャクソンのスリラーが流行り始めた時期やったんで、
うーん、
82年ぐらいですかね、やっぱりあれ
って83年ぐらいですかね、
2年か3年かそんなもんなんですかね、はいはい、なんかすごい怖い思って見えたの覚えてるんですけど、まあレイコードであのそういうのを見てショックを受けてましたね。もう大学生ぐらいの人がいっぱいいましたね、はい、店の中に。
もうレコード店って聞くと万引きってすぐ思ってしまう。
なんで万引きなんですか？
いや、これ私がしたわけじゃないですよ、ええ。万引きが捕まってる現場を見たりとか、
ええ、
それから高校の時クラスで万引きしたこと自慢するやつがいたりとか。
いましたね。
なんかね、レコードって聞くとそういう、まあ、本当によくはない話なんですけど、それでもそういうのは、なんか日常に溢れてたなっていう気が。iTunes ミュージックストアのおかげで、ね、レコード店の万引きはなくなったかもしれないけど、なんか違うものが失われたような気がしますね。
そうですね。なんか失われてるは、いるとは思いますね。レコードがなくなったことで。
ねえ。そのお店で埃かぶってるけど、自分にしたらすごい発見とか、そんな、ね、ものもありますけど、なかなか iTunes ミュージックストアではそういう経験はないんですよね。
なんかもう本当に小躍りするような大発見っていうのが、
は
い、
うん、
ネットワークの世界ではあまり、どうなんでしょうね、うん、自分はそう思い込んでるだけなのかもしれないですけど。
感動を自分のものだけにできないんですよ、ネットワークだとね。検索すると、あ、前にもこれ見つけた人いるんだとかね。
ああ、そういう
こと。やっぱそういうこと、うん、自分が初めてじゃなかったんだってことで気づかされる恐れがあるんですけど。
山村さん、いいこと言いますね。今、すごいいいこと言いましたよ。それ、すごいいいこと言ってくれましたよ。あ、その通りやわ。
まあね、だから、まあ、狭い世界かもしれないですけど、レコード店で自分が発見すると、なんか世界で初めて自分が発見したよ、なんか関係があってね。
現実世界で、物理的にそこに物が目の前に今求めたものとか、思いもしなかったものがあるのって、本当にその今目の前にあるものとの自分とのコミュニケーションですもんね。
そうですね。
本当に。うん、それって、本当にこれが一体誰の手を、なんかこう、赤にまみれたのか、誰の手を渡ってたのか、そんなん関係ないですもん。今ここにあるんですもんね。
ね、
本当に。その経験って、ね、っていうか体験って非常に大きいですよね。本当に。それって僕がこの間書いた、現実と情報っていう記事があるんですけど、
はいはい、
それと相通じてるんですけど、はい、この話って。ね、僕はすごい情報だけがなんかこう一人歩きしてることに、器具を覚えるってことを書いたんですけど、
はいはい、
まさしくそれですよ、山村さんが言った。
ね、
本当に。
はい、
僕は尊敬しているギタリストというか、すごい神様と思っているギタリスト、チャーって、
はいはいはいはい、
人が、まあ、多分、山村さん知ってはるとは。
知ってますよ。
思うんですけど、チャーは。
自殺するほど悩ましいですからね。
ええー、自殺するほど悩ましいのチャーなんですけど、はいはい、人が、言ってられた、まあ、言ってられたけど、僕は、なんか、インタビューとかを読んだんですけど、
はい、
言ってはったのが、今のミュージシャンになる子らっていうのは、こう初めから全部が、お膳立てされてて揃ってると。
あ、はいはい、
で自分の足で探してない。で自分の足で模索してない。
うん、
でも俺らの時代は違ったと、はい。一つの音楽に合うだけでも散々歩き回ったと。
ああ、はいはい、ね。レコード店を回るっていうこと。
回るとか、あと人と出会ったことで見つけたとか。
はいはいはいはい、はい。
あとはもう挙句の果てイギリスまで行って、あとは出会ったとか、
うんうん。
そういうのがいっぱいあると。
ええ。
そういうのがある場合、すごい大切にしてはるみたいなことを書いてはったんですよね。
うん、
それを聞いたときに、僕もね、あまりそこのところの経験があまりあるとは言えなかったんですよね。
お
う
お
う、僕も正直、ミュージシャンとして目指したっていうのは19歳の頃だったんで、
はい、
時期としてはすごく遅くて、もうデジタル化が始まろうとしている時代だったんで、
はいはいはいはい、
で、本当に自分の足探すっていうのも、そんなに、ね、チャーさんの時代ほど、
はい、
本当に自分の足の裏に豆ができるほど歩いたみたいな時代ではないんで、
はいはいはい、
その話を聞いた時に、あ、確かにそうだなって思ったんですよね、うん、でもそれって本当に今山村さんが言ったみたいに、
うん、
現実の中で自分が何を掴んでいくかっていうのと相通じているというか、まさにその通りのものなんですけど、
ね、
本当にね、インターネットではね、これないんですよね、うん、 て、それを疑似的にやろうとする人たちがいますけど、まあ、それが実現できるのは面白いと思うんですけど、果たしてそれってやれることができるのかな、どうなんだろうな、でもまあいろいろ見ていこうみたいなところは自分の中にあるんですけど、果たしてどうなんだろう、なんか結構もしかしていっぱいなくしてるんじゃないだろうかっていう、こう喪失感みたいなのも感じるんですよね。そういうことをかんあの感じたり観察したり、こう思いを巡らしたりすると、
なんかその、うん、今ものすごくニート引きこもりみたいなことを叫ばれてる時代ですけどね、ああいうのインターネットが加担してる部分少なからずあるはずなんですけど、なんかインターネットはなんか世の中何でも素晴らしいものに満ち溢れてるけど君には手が届かないよってなんか言ってるような、あるいはね届くんだけどもうそんなもの君に得られるものはここまでだよっていうのをなんか、ね、受け止めてるネットで受け止めてるだけの彼らも、はい、まあそんなもんだろうと、ね、実際に行って確かめもせずに、まあ、それだけのものなんだろうなっていう満足感を持ってしまってるんでしょうね、きっとね。
いいこと言いますね。
でもですよ。でも私の結論から言うとね、
はい、
まあ、あの世の中かなり 薄味なんで、期待はせん方がええんちゃうかっていうのが。
ちょっと待ってください。山村さん、思いっきり結論今言わはるんですか。それは現時点で山村さんが感じてることと、ということ
で。そうですね。例えばネットでね、どこそこの地方の何々っていう、はい、今開催しているイベントがあって、はい、これはもうすごい感激ものだと。
はい、
で大阪では絶対やられないよって書いてあって、
はいはい、
これ行ったら感激すんのかな、でももう一応その内容ブログでムービーも上がってるから見たからもうそれで満足でいいやって見たつもりになれるしっていう、
はい、
まあ、これがまず一つの考え方ですけど、いやでもその体験味わいたいってそこまで足運ぶっていう、まあ、第二ステップがあるんですけどね、
はいはい、
これ行ったときに、これね、私は悪いところなんですけど、行ったらね、
はい、
あ、思ったほどじゃないかなっていう時もね。
まあ、あるでしょうね。それはあるでしょうね。
あるということは、結論は、行ってみたけど、かなり薄味っていうのが、はい、私のいつも帰結というか、結論なんですよ、その時にね。
そういう経験が多いということですか。
多いんです。でも、その薄味、本来はそんな薄味でしかなかったのを誇張されて吹き込まれてただけなんだろうなと。
おー、いいとこ掴んではりますね。
だから、その薄味やったら薄味でもういいやんって、もう。それをそのままあるがまま受け止めて、ああ、よかったでいいやんっていうのはね、思うんですけどね。
まあでも、本当にそれを書いた人は、すごいいい体験をしたのかもしれないですね、その人にとっては。
うん、そうなんですよね。
なんか山村さんの経験が非常に、今までの経験が多いと思いますし、その中で、ね、多分人間って比較してしまうんで、無意識に。
はい。
多分体験された時に、比較してしまったのかもしれないですね、なんかの経験と。
ね、そうですね。
僕のこうお師匠さんが言ったんですけど、
はいはい、
まあ、お師匠さんも言いますし、他のね文科生の人も言われていることなんですけど、言われることなんですけど、現実にあることをそのまま受け取れと。
はいはいはい。
いちいち評価つけたり、こう自分で価値をつけたりするなと。そのまま受け取れと、とにかく、
はいはい
はい、だってその人にとってはすごい価値があったりするかもしれないですからね。で、何よりもそれって評価してしまって、で何が目的なの、何が意図なの、君にとってっていうところがあるんで、だから僕最近も本当に何を話を聞いても心の中でどっか評価してる自分が現れたりはするんですけど、本当のところ、
はいはいはい、
できるだけ本当に努力してますね、そういうことをしないように。だからね、僕もね、この間記事書きながらね、やってしまったって思ったのがあるんですよ。
はい。はい、
現実と情報という記事の中で、
はい、
最初の方に、最近のアップルには触発されないって書いちゃったんですよ。後でね。
でも、まあいいんじゃないですか、その個人の。
僕の感じのとこなんですけど、書いた後に記事アップしてから、思いっきり俺評価してるやろ、思って。
ああ、そういう意味で評価してる、
ね。評価してるよ、もう。思って。
はい、
あっちゃー、消そうかと思いましたけど、もう一回乗せちゃったんで、ね。はい、もうそのまま回しましたけどね。ああ、やってしまった。評価してしまった。とか言って。まあでも本当に人の価値観っていうのは本当にそれぞれなんでね。
ね、
僕なんか特にコーチっていう存在は、人の価値観をまずは受け取って、その人のこう今あるその状態存在を全部こう、
うん、
とにかく受け取って、うん、その人が前進するようにこう、
はい、
一緒に目標に向かって 前進していくっていう仕事なんで、本当にあの自分の価値観でその人のことを評価してしまったら物事全部もうむちゃくちゃになっちゃうんですよね。本当にあのその人が例えばあのなんですかあのどこどこのアーティスト、ミュージシャンがすごく好きでいいんですよとかって言ったら、僕はいやそのミュージシャンギター下手やんって言うわけ言っててそれおかしいですからね、言ってしまったらもうその瞬間その人の話受け取ってないですからね、それって
ね、
本当にあのだから本当にそれ全部横に置くんですよね、そういう感情を。
あ、はいはいはい、
本当にだからあれなんですよね、こう本当に価値観が今何を言おうとしてたのか、だんだんだんだんちょっとばらけてきましたね。あれなんですよね。本当に皆さんこう、なんていうかな、結果がガクリ来ることもあるかもしれないし、もしかしたら嬉しいこともあるかもしれない。とりあえず、いちいち決めつけんと行動してほしいですね。まず。
あ、まあ、さっき行動ありきですかね。
まず行動してほしいですね。で、まず行動して、良くても悪くても感じてみてよと。その状態を、結果出てきたら。皆さんなんか日本人が結果っていうと、結果言ったらなんか成果で、なんかこう、成果というか、成功したことを結果っていうふうに表現しちゃったりしますけど、結果ってあくまで、結末というか、現れてる状態を言ってるんで、何かが。それは成功であったり、成功でなかったり、
別に
どっちつかずの判断がつかないこともあったりするんで、そんなことに対して、いちいち失敗するのが怖いからって言ってたら、もう本当にね、山村さんがさっき話してたみたいにニートみたいな感じになってきて、本当に何も行動ができなくなっていって、表に出ること自体が恐怖になっていってっていうね、ところになっていくと思うんで、本当にそういうのって、本当にインターネットが加担してるんじゃないかって山村さん言われてましたけど、本当に僕もそれは感じるんですよね。インターネットっていう情報量が多い場所があることによって勘違いしてるような気がしますよね。でも僕これインターネットを悪者にする気はないんですよ。だからといって、インターネットはインターネットで機能してるところがしっかりとありますんでね、本当に便利になっているところもあります。情報伝達恐ろしいほど早いですし、さっき違うところで話が出たね、こう何かものをこう届けたいというのでも海外にいても、ね、こうパッとインターネットを使えば、画像とか遅れたりしますからね、データとかも、本当にそういうのも考えると本当に利便性という意味では本当に圧倒的にパフォーマンスが高いですからね、でその裏返しですよね、見事に、あまりにも強烈なツールなんで、
そうなんですよね、
その副作用もやっぱり出ているというか、結局使い方が、その人が使っている方法というか、方法ではないんですけどね、その人の使っているその要は意図とか、要はそのあり方とか、そこなんでしょうね、きっと。僕には分からないですけど、そういう人たちと会って話をしてみないと。なんかすごい深い話になっちゃいましたね。皆さんこんにちは、カフェ2066プラスドット系代表香川克樹です。コーチつけ忘れてました。さて今回は作るっていうところが大半の話だったんですけど、まあ後半ね、なんかこう結構込み入った話になりましたね。特に出会いとかね、その体験していくっていうところ。そこで言ってくださった山村さんの話を内容は、これ編集中に聞き直すんですけど、まあ当然、聞き直してて、本当に改めて、うわ、すっごいいいこと言ってはるなって、本当に感心したんですよ。本当にね、山村さん、本当にいいこと言ってます、本当に。もうぜひ、まあ今回の内容がいろんな人に響けばなって思ってるんですけど、僕後半ちょっとすごい喋りまくりすぎたのが非常にちょっとまた違いの作りどころを似てしまったってところですか。また次回も続きます。 引き続き聞いてくれる方は本当に優しい素晴らしいです、それでは、プラスドット K 代表加賀和之がお送りしましたカフェ2066、それではまた。